1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日本人がノーベル物理学賞を受賞した、ニュートリノの検出が起こったあのタイミングで起きた宇宙での大規模な爆発、その爆発の後に一体何が残ったのか、ブラックホールなのか中性子星なのか、そのあたりの過去最大級に注目された宇宙イベントの続報をお話ししていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年3月4日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1242話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、ぜひ気になるところを見つけて聞きながら、フォローしながら聞いていただけたら嬉しいです。ちなみに前回は日曜特集っていうところで、1週間毎日お話ししている内容を振り返りながら、一個一個もうちょっと深い話をしていく、そんな回作っておりますので、ぜひこちら聞いていただけたらと思います。そうするとね、あ、こういう話してるんだ、じゃあ毎日聞いてみようかなとか、いや、これは日曜だけでいいんじゃないのかとかね、まあそうは思わせないだろうなと思ってるので、ぜひこちら聞いてみてください。ちなみに YouTube の方は日曜特集って書いてある回が伸びやすいですね。みんな特集とかに弱いんですかね。ぜひね、コメントこちらもいただけたら嬉しいです。ということで、じゃあ早速今日の本題に行きたいと思います。今日の本題は、日本人がノーベル物理学賞を受賞したあの紙を噛んでにニュートリノをもたらした爆発、あいつの最新情報が入ってまいりました。今回の話、結構歴史的な背景が深いけど、研究の結果がめちゃめちゃシンプルっていう、そんな研究結果お話ししていきたいと思います。2002年にノーベル物理学賞が授与された日本人の方の名前、今皆さん頭の中にピンときましたか？2002年、小芝さんですね。小芝さんは一体何をしたのかっていうと、紙を噛んでと呼ばれる研究施設、まあ研究検出器ですね。ここでニュートリノと呼ばれる素粒子の検出に成功したんです。このニュートリノの発見によって、小芝さんはノーベル物理学賞を受賞することに成功したと。まあ、紙を噛んでを建設して、それがちゃんと検出まで至ったっていうところが重要視されたっていう感じですね。これ覚えてますよ。もうなんか、僕、大学物理学科だったので、物理学科って、本当、少なくとも僕の周りはですよ。僕の周りは、どんな、勉強というか研究分野に惹かれる人が多いかで言うと、宇宙と素粒子なんですよ。宇宙と素粒子、まあなんか結構みんなが憧れやすい、まあ物理学科の人がもし聞いてたら、いや確かにその人たち多かったなみたいなっていうので、だから宇宙系も素粒子系も結構人気になるし、比較的こう研究のレベル、求められるレベルも高くなったりするんですよね。僕、大学の勉強を結構ちゃんとしていたタイプだったので、まあ研究室の配属とかもちゃんとこう宇宙系のとこ入れたりしましたけど、毎年やっぱりなんか専攻みたいになっているなっていう印象はあります。で、それこそこのニュートリノを検出したっていうこの事象、これ自体は、その物理学科で人気な2つの分野がガッチャンコしているような、そんな分野なんですよね。 どうやってその素粒子のニュートリノと呼ばれるものが見つかったのかというか、どこから放出されたのかみたいなところを考えていくんですけど、これはですね、ある超新星爆発と呼ばれる爆発が発生して、それに由来したニュートリノが降ってきたというふうに考えられてるんですね。これの名前が SN1987 と呼ばれる天体で、 SN、 スーパーノバの略で SN ですね。で、これ1987っていうのは1987年に発見されたことからこういう名前がついてると。つまり1987年に見つかったスーパーノバだから SN1987 で、最後に A がついている。 A については一番最初に見つかった超新星爆発だから A、 次だったら B、 次だったら C みたいな感じですね。意外と安易な名前の付け方ですよね。そんな安易の名前の付け方をされる超新星爆発スーパーノバですが、まあ、これがニュートリノを発生させたっていうところに、まあ、議論は帰着してるわけです。そもそも今回の発見された超新星爆発っていうのは、今回見つかったのは二型超新星と呼ばれるもので、二型って何なのか。これは僕がこのポッドキャストでよく紹介する星が生まれて、で、その星が比較的巨大だと、その星が進化していった最後に人生の最後として大花火を打ち上げるみたいな感じで大爆発を起こしますよって何度かお話ししてると思うんですね。この恒星の進化の中で最終的に行き着く爆発のことを二型超新星と言います。二型超新星。そんな二型超新星から発生したこれニュートリノが発見されたっていうのが、この1987年の話でした。検出した装置はカミオカンデで、今はスーパーカミオカンデとしてアップデートされて稼働を続けているはずなんですよね。で、超新星爆発が起こったっていうのが分かった後、みんなが何を知りたいかっていうと、爆発した後、その場に一体どんな天体が残っているのかです。巨大な星が進化していく、太陽よりも8倍以上重い星が爆発を起こすと、これは超新星爆発を起こすと言われてます。その中でも、比較的爆発を起こす中でも、その太陽の8倍以上でね、比較的軽い星っていうのは中性子星と呼ばれる超コンパクトな天体を作ると考えられてるんですね。中性子星は太陽の重さ、太陽をそのままギューって押しつぶして神の見えざる手みたいなのでプーってやって山手線の中にすっぽり収めるみたいな、そういうことができた時に生まれるぐらいの星なんですよ。中性子星。2、3週間前のエピソードで結構喋ってたかな。中性子星ってなんで中性子星って言うんですかみたいな話、質問に答えた気がするので、まあそういったのがあると。で、その一方で、さらにその重い星が進化していったら、終わった後に残るのはブラックホールなんですよね。つまり、このニュートリノを発生させた超新星爆発の後に一体どんな天体が残っているのか、実は最近まであんまり分かってなかったんですよ。で、今回、まあ史上最大級に精度のいい目のいい望遠鏡、ジェームスウェッブ宇宙望遠鏡が登場して、この望遠鏡で SN1987A を観測してあげた結果、真ん中に中性子星が残っているんではないかというような観測的な証拠っていうの、まあ間接的な証拠なんですけど、間接的なのかな、今回の研究結果から見るとこれ 中性姿勢が残っているように見える研究結果が出てきたと。観測によってここは明らかになっていて、まあもともと中性姿勢ができるぐらいの大きさだよねって言われていたので、予想通りといえば予想通りなんですけど、予想っていうのは最近話してるみたいにあくまで理論的な予想ですよね。だ今回はそれを観測的に示してあげたっていうところが非常に重要なポイントになってきます。これによって予想されていたことのしっかり裏付けが観測によって行われて、そうすると今の段階で分かっていることは、爆発が起きた、そしてニュートリノがこれぐらい検出された、そしてその後には中性姿勢が残った、この時系列ですよね。今後はこのスーパーノヴァの爆風がどうやって広がっていくかっていう様子も観測されるし、じゃああとは中性姿勢をこのぐらいの規模で残すってことはこういう爆発だった、だからニュートリノがこうだったみたいな紐づいた研究っていうのが多分どんどん積み重なっていくんだろうなと思うと、かなりワクワクするポイントだし、あとはブラックホールになるっていうパターンだったらどんな感じでニュートリノ変わってたのかなとか、そういうところも気になる研究だなと思って今回は紹介させていただきました。ということで今回は大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画になっておりまして、記事でも読めるようになっておりますので、こちらぜひチェックしてみてください。概要欄に貼ってあります。ということで以上になります。一つですね、素敵な質問をいただいているので紹介していきたいと思います。リスナーネームゆうじさんからいただきました。この前 IXPE という X 線天文衛星の教授が講演に来てたのですが、難しすぎて1ミリもわかりませんでした。ネイチャーとかサイエンスの論文が量産されていることはよくわかりました。クリズムとの違いとかがもしあれば教えてほしいです。 IXPE の進展するブームがあってかっこいいですということで、ゆうじさんありがとうございます。めっちゃ違うんで、これ明日のエピソードで紹介させてください。IXPE とクリズムが狙っている科学の軸ですね。で、これ誰なんだろう？教授話しに来てくれたっていうのが、ユージさんは、これはもしかして、アメリカのユージさんか？どのユージさんなんだろう？僕が今思い浮かんでるユージさんであればそうかもしれないけど、日本とかだと僕がいた理研の研究室のボスである玉川さんとかがもしかしたら話してたかもしれないし、アメリカとかだったら、まあ、ゴダードスペースフライトセンターのどなたかが喋ってたかもしれないですね。まあ、どっちにしろ、なんとなく僕の近い距離のとこにいた人なんじゃないかなと思うんで、明日エピソードお話しするので、詳細ちょっとまたね、コメントください。お待ちしております。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。